天の父なる神様、新しい日曜日の朝、主の日の朝を備えてくださり感謝します。今年もアドベントに入りました。キリスト様が待ち望まれる時です。マラナタ、主を来てくださいというその祈りが捧げられる時であります。2000年ほど前、最初のクリスマスの時に、主はかつての古の祈りの言葉に耳を傾けてくださり、約束通り、約束された場所、ユダヤのベツレヘムに来てくださいました。天から降りてきてくださり、放射能よりももっとひどい罪に汚染されたこの地にあなたは降りてきてくださいました。そして主よ、暗闇と死の影の谷に絶望して、何の生きる望みもなく、ただ生きているような私たちを一人一人訪ねてくださり、失われた人を探して救うためにあなたは来てくださいました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですと約束されているように、イエス様こそろうそくを灯し、また教会が掲げている光そのものであられます。光を闇に仕方なか、闇はこれに闇は光に打ち勝たなかったと聖書が書かれている通りに、十字架のその死の苦しみでさえも神の光を、命の輝きを吹き消すことはできませんでした。主は私たちのために十字架にかけられ、葬られた後、三日目の朝、それ主よ、この日曜日の朝にあなたは輝き昇る太陽のように再びその光を私たちのところに届けてくださいました。神様、この地上にあってはまだまだ暗さがありますが、光のもとに身を寄せていく中で、それぞれの心が温かく、その冷たさが溶かされていくことができますように。そして神様、その受けた傷が一つ一つ神様の温かい光の中で癒されていきますように。そして主よ、あなたが心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くして、私たちをまず愛してくださったその愛に応えて、神と人とを愛するものとしてくださることをお願いいたします。今日もふさわしくないものが建てられておりますが、このものを清めてあなたがお持ちくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。未だかつてあらず、未だかつてあらず、この言葉は3つの漢字で表現できます。未曾有という言葉になります。未だかつてそんなことがあった試しがない。この2011年、そのような言葉が多く使われたように思います。また前代未聞、今まで一度も聞いたことのないような変わったこと、そのような年であったかもしれません。また空前、それまでにはなく、しかもその後も例がないかもしれない。空前絶後というふうに言われます。未だかつてなく、しかも今後もありえないほどのことが起こった。3月11日までの間に誰があのことを想定することができたでしょうか。未だかつてあらず、前代未聞、空前絶後 というふうな言葉がよく使われております。しかし今日の聖書の箇所を見ますと、大変恐ろしいことでありますが、この先起こることが、そして最終的に世の終わりに訪れる七つの災害こそが空前絶後と言われる、これほどのひどさはないというような災害であります。聖書の神は宇宙を作られて、その御手の中にすべてをすべを収めておられる方です。リック・オーレンという牧師はオバマ大統領の就任式の時に祈りを捧げました。その中で History is your story、 歴史は神の物語ですと告白しておりました。ヒストリーをですね、英語で書きますと HISTORY となりますが、それは2つに分けるとですね、His story というふうに分けることができると言われています。すべてを始められた方がその歴史を完成させようとされている。そして聖書には世の終わりに順次神様がなさっていくその工程表、いわば神様のロードマップが記されているのです。この先未来に何が起こるのか、何を想定しなければいけないのか、どれほどの大規模な災害が起こるのか、この聖書の言葉に耳を傾けず、いくら人間の頭で大きな堤防を作ってみたり耐震対策をしても、一つか二つの原子力発電所が壊れたならば、すべてが無駄になることもあります。ハルマゲドンという題をつけさせていただきました。未曽有とは言いませんけれども、かなりそんな題をつける人がいるのかというようなことでありましょう。オウム真理教もこの言葉を使っていきました。彼らは自ら東京メトロの中に、地下鉄の中にサリンを持ち込み、そして多くの人の命を奪って、また日本を、国家を転覆させようとして試みていたようです。70トンのサリンを作る計画だったようです。そしてそれを空中からばらまくというのです。その大量生産が始まる前に、あの上杭式村の場所が発覚されたりとかしていきましたので、それでもハルマゲドンという言葉は非常に嫌な言葉として残っております。またキリスト教だとおっしゃるエホバの証人という方々も、このハルマゲドンという言葉をよく使われます。そして最も恐れていることとして、その恐怖の中で、恐怖を原動力として伝道活動をなさる、そのようなことも覚えております。しかし今日の聖書の箇所を見ますと、聖書に一箇所だけこのハルマゲドンという言葉が使われている箇所なんです。一回しか使われていません。新旧約聖書66巻がありますが、この黙示録16章の中にだけハルマゲドンという言葉が出てくるんです。映画のタイトルにもなりましたけれども、これが一体いかなるものなのか、どういう意味を持つ言葉なのかということを今日一緒に見ていく中で、それにどう備えたらよいのかということも見ていきたいと思います。16章に入りました。一節をご覧ください。最後の7つの災害と呼ばれるものが、7つの御使いの手に、7つの鉢として金の鉢の中に託されております。また7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て、私に話してこう言った。これは17章ですね、すいません、16章です。16章の一節、また私は大きな声が聖所から出て 7人の御使いに言うのを聞いた。行って神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けて打ちまけよ。今日この週報がですね、説教メモということで何も書いてありませんが、ぜひご自由にお書きくださればと思います。順番に7つの災害について申し上げていきます。まず1つ目であります。1つ目は2節に記されている言葉です。そこで第一の御使いが出て行き、鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができたと記されています。獣の刻印を額もしくは右手に、受けた人、またその悪魔とか悪霊を拝んでいく者にひどい悪性の腫れ物ができる。この最後の7つの災害はピンポイントで神に従わない者にだけ注がれていきます。獣の刻印を受けた者に、そして獣を拝む者にだけひどい悪性の腫れ物ができるのです。これが一つ目の災いであります。二つ目は三節に記されています。第二の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだと記します。これまでにも何回も海の中の3分の1の生き物が死んだとかというようなことが黙示録に出てまいりました。しかしこの度の最後の災いは、海の中の全ての生き物が死滅してしまう、海の中の命のあるものは皆死んだというような、全てに影響するような災いであります。海が死者の血のような黒みがかった赤い色でしょうか、そのようなものになってしまいます。第3の災害は4節から7節に記されています。第3の御使いが鉢を川と水の源とにぶちまけた。するとそれらは血になったと記しております。5節には水を司る御使いというものが出てきまして、こんな言葉を語ります。今いまし昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。ここにおいても迫害者、クリスチャンを迫害して切り殺して血を流した人、預言者や生徒たちの血を流した迫害者、そういう人たちがその血を飲まなければいけなくなった、そのような裁きであります。ここにおいてはおそらくもうクリスチャンは殺されていないということが言えるかもしれません。川と水の源がすべて血になったんですけれども、それを飲む人たちは迫害者しか残っていないというような状況であります。第4の災害は8節から9節に記されています。太陽の炎熱によって人々が焼かれてしまうというような恐ろしいことであります。第4の御使いが鉢を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。ここにも意味深な言葉が使われます。許されたという神の許可があります。万物を司る方は太陽も支配なさっております。どれぐらいの黒点が出てきて、どれぐらいの活動をして、どれぐらいのこの、勢いで燃えるのか、夏の暑さを思い出してください。焼かれるような暑さというのはありますね。でも赤道直下の国とかに行くともっとそれはひどいんです。しかしこの時にはそれよりももっとひどい未曾有の 灼熱の太陽の光が、熱が、火が人々を焼いてしまうということが記されています。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれたとあります。皮膚の弱い人であれば、少し太陽に当たっていると水ぶくれができたりとかすることもあるでしょう。ものすごい強い紫外線が降り注いでくると皮膚が火傷してしまうのです。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることはしなかったと記されています。悔い改めることをあくまでもしない人たち、頑固でいつまでも神に背を向け続けて自分勝手に生きる人たちがピンポイントで狙われて、そして太陽でさえもそれが、暖かい太陽の気持ちのいい光というよりは炎熱によって焼かれてしまうというような恐ろしいものになっております。第五の災害、続けて見ていきましょう。10節から11節です。第五の御使いが蜂を獣の座にぶちまけた。悪魔が座っているそのところに第五の御使いは蜂をぶちまけました。そうしますと獣の 国が闇で覆われていきました。獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだとあります。舌を噛むほどの苦しみが獣の国に属する者たちの上に襲いかかったというのです。そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかったと、続けて聖書はその人たちの堅くなさ、頑固さを語ります。そして第六の災害、これについては一番多い字数を取って紙面を割いて聖書は記録しております。12節から16節にわたります。そしてこの中でハルマゲドンという言葉が使われております。第六の御使いが蜂を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。ユーフラテスという名前の川が枯れてしまいました。歩いて渡ることができるようになってしまいました。それだけではありません。大変不思議なことが13節以降で記されていきます。普通は目に見えない霊の世界が見えてまいります。また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていくと記されています。三位一体の聖なる神のパロディのような竜と獣と偽預言者というこのそのような存在からですね、カエルのような汚れた竜どもが3つ出てくるんです。別にカエルが汚れているとは思いませんけれども、カエルのような形をしたグロテスクな悪霊どもがついに姿を現すというのです。そして全世界の王様たちを召集して呼び集めるために出ていくと記されていました。何のためでしょうか。最終的な神との大決戦をするために、神の国とサタンの国が最終的な戦いに備えて地上の王たちを集めるということが記されています。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。そして16節、こうして彼らをヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めたと記されています。ハルマゲドンという言葉はヘブル語であります。それは場所の名前です。そこに悪魔たちが全世界の王たちを召集するのです。その時のアメリカ合衆国の、大統領や日本の首相や各国の 指導者たちをそこに招集するのです。その集まる場所がハルマゲドンと呼ばれる場所であります。しかし14節と16節の間に私が飛ばしました言葉が挿入されております。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。その後に、見よ、私は盗人のように来ると神様の言葉が、入ってまいります。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにするものは幸いだと、そのように記されていきます。これに対しては後ほど見ていきたいと思いますが、ハルマゲドンという言葉のすぐそばに盗人のようにやってくる再臨のキリストのことが記されているということをまず止めていただけたらと思います。歴史の終わりに、その歴史が完成されるに至るその直前に起こることです。しかし第7の災害も起こります。17節から21節のところです。ここに前々からですね、この7つのろうそく台をメノラーと言われるこの持ってきます。聖書は7という数字が特に多用されます。完全数と言われているからです。これも 1,2,3,4,5,6,7 と7つあるんですね。一番最後の7番目の災害が第7の御使いによってもたらされます。第7の御使いが鉢を空中にぶちまけた。17節、すると大きな声が溝から出て聖書の中から出てきて、ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。ここにこの溝という言葉が出てきます。人間が地上に住み始めてから未だかつてない、そしてその後もない、最終的な形で全てが揺り動かされる、全ての山がなくなってしまうほどの揺れです。島がどっか行ってしまうほどの揺れなのです。全てのプレートが揺れ動き、そこに立っているものは全て崩れ落ちてしまうような世界であります。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。19節、またあの大きな都は3つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。20節はその地震がどれほど恐ろしいものかということを記しております。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。埼玉に来て5年目になっておりますが、やっとですね、この教会の屋上に上がったりとか、いろんなちょっと小高いところに行きますと、関東平野でも山が見えるということが分かります。例えば今ですね、夕方にあっちの方を見ますと富士山が見えるんです。夕焼けのシルエットの中にですね、こう富士山がこうバーッと浮かび上がって、夕焼けがこうすごい綺麗な写真になる光景がありまして、今度はカメラを持って、待ち構えてやろうかなと思っておりますが、向こうには筑波山も見えます。よく見ると遠くにですね、こう関東の北関東の山々も見えたりします。また秩父の方の山々も見えます。しかしここから見ているとちょっとした山なんですけども、近くまで行くとこんな山ですよね。富士山なんか3000メートル超えてますから、恐ろしい、世界であります。ものすごい広い裾野がありまして、そこの、ところはですね、今日教会総会の中でその写真をご覧いただけるかと思いますが、まさに樹海と言われるようなものがありまして、そこで迷ってしまって自殺をするような人も多いのであります。しかしその富士山でさえも、エベレストでさえも全部なくなってしまうぐらいの揺れなんです。島と言われる山が、島がですね、その辺に見えている大島だとか、何ですか、いろいろありますよね。この、 その辺で島もなくなってしまう、いや日本というこの島国もなくなってしまう可能性がある、そういう場所であります。そして21節をご覧ください。一番最後に漬物石のようなものが降ってまいります。また1タラントほどの大きな雹が人々の上に天から降ってきた。人々はこの今日の災害のため神に怪我仕事を言った。その災害が非常に激しかったからである。これ最後の7つ目の最後の一番締めくくりで落ちてくるものです。1タラントほどの大きな雹と書かれています。時々雹が降ってきますね。積乱雲がかなり急速に発達したりするとですね、バタバタと落ちてきます。で時にですね、車がですねそれに合いますとボコボコにですね、天井がへこんだりすることがあります。またフロントガラスやいろんなガラスも割れてしまうというようなことが起こります。しかし皆さん、1タラントというのはどれほどの大きさでしょうか。欄外の中のある聖書をお持ちの方はぜひ見てください。星印がついております。1タラントのところに星印がついておりまして、ご自分で確かめてみてください。どれぐらいの大きさで重さでしょうか。はい、誰か言ってくださいましたが、35キログラムです。ペットボトル35本分が一緒になって、ボーンと落ちてくるんですよ。氷の塊です。それに当たったらもう即死です。ペットボトル35本分ですよ、1個が。しかもトゲトゲしてるでしょうね。角張ってると思います。それも狂気としか言えません。でも宇宙を作られた方ならば、そんなものをちょっと落とすぐらいのことはお茶の子さいさいでしょう。地球を、太陽を、太陽系を、銀河系を作られた方なんですから、それぐらいの大きさの氷を落とすなんてお茶の子さいさいです。でもそれは一番最後に漬物石のように最後にドスンと上から落ちてくるものであります。いろんな方がこの度の震災を受けて防災対策を試みています。いろんな学者の方々が集まって、今後何年以内にどこで大きな地震が起こるかというようなことを予測もしております。しかしこの聖書の今まで 100% 未来を言い当ててきた、時が来ると必ずその通りになる、この偽りのないアーメンなる神様の言葉である聖書は、掲示している未来を想定しないで、どんなに防災対策をしても、どんなに人生設計をしても、それはこんなはずじゃなかった、想定外ということが起こるでしょう。イエス様も分かりやすい形で例え話を話されました。砂の上に家を建てる人と岩の上に家を建てる人の話です。ある人は楽な形で砂の上に家を建てるんです。ささっとこう、もう 2x4 みたいな形ですね。でも土台もろくに、ところがですね、もう一方の人は岩の上にしっかりと家を建てるんです。震災が起こった時に、大洪水が起こった時に、その真価が試されます。どんなに立派な柱を使って、どんなに立派な建築物を作ったとしても、土台が砂ならば土台から全部が崩れ去るでしょう。もろくもその倒れ方はひどいものとなったと言われている通りです。しかしもし私たちがどんなに質素な柱を使ったとしても、岩の上にしっかりと打ち込んで、土台をしっかりと据えて人生設計をしたらどうなるでしょうか。何が起こっても大丈夫、そんな確かな経験をすることでありましょう。今日一番最初に歌を歌いました。 My life is in your hands. 私の人生は、私の命は、神様あなたの手の中にありますという題です。題の歌です。神様に自分の人生そのものを信託する、明け渡す。神様の手の中に逃れる。その人こそ岩の上に人生設計をする人であります。当然その人は神の言葉に聞き従うわけですから、絶対に永遠に変わることのない神様の御手の中で何が起こっても守られて、そしてその未曾有の空前絶後の前代未聞の最終的な災いを全て乗り越えて突き抜けて向こう側に出ることができるのです。そのためにイエス様が警告している15節の言葉を最後にもう一度見てまいりましょう。ここには聖書の中で繰り返し語られる盗人のように来るという言葉がもう一度改めて使われています。盗人のように来るというのはまさに想定外の時に来るよという言葉です。泥棒さんというのは気をつけている時には入らないんですよ。気を抜いている時、油断している時にこそっと入ってすぐ取っていくんです。でこんな時にまさか泥棒来ないだろうと思っている時に空き巣が入るんです。埼玉県もかなり多いですよね。この辺まで来るとまだ少し少ないですが、もう越谷とかに行くとものすごい数のひったくりだとか、あのものすごいあります。東京から東京に近づくに従ってですね、もうかなりこう荒れております。自転車も盗まれたりとか、放火があったりとか、通り魔があったりとか、空き巣もたくさんあります。しかしこの盗人のようにイエス様がやってくるよという警告は、いつも私たちが心しておかなければいけない言葉でしょう。思いがけない時にイエス様は再び来られるんです。もうリラックスしてですね、なんかもう美味しいもの食べまくってですね、なんか遊びまくってる時にですね、その時突然イエス様来るんですよ。イエス様今来られたんですかみたいな世界にならないようにということなんです。ちょっと今ちょっとあなたがちょっと悲しまれることをやってるので今来ないでくださいって、それないんです。本当にそうですよ。油断してついつい罪の儚い楽しみにふけているような時にイエス様が来るっていうんですよ。見よ、私は盗人のように来る。だから目を覚まして、身に着物を着付け、裸で歩く恥を人に見られないようにするものは幸いである。いつ来るかわからないということですから、もういつも想定しながら生きるしかないんです。これ死という現実も同じです。私たちはいつ自分が死ぬかというのはわからないんです。でも必ず死ぬんです、 100% 誰でも。しかも年寄り順じゃないんです。若い人でも結構ですね、生活習慣病とかありますから、突然脳が血管詰まって死ぬこともあるでしょう。心臓が止まることもあるでしょう。でもこの再臨に対する備えと死に対する備え、それ非常に似ているものがあると思います。盗人のように死もやってきます。ある日突然思いがけない時に自分の死がやってくるんです。まだ何十年も生きられると思っているかもしれないんですけど、ある日突然 The end、 ここまでと主はおっしゃった時に命が取られてしまうんです。イエス様まだやり残したことがたくさんありますし、ちょっと余計なことしてましたから、まだしなきゃいけないこともやってません、終わりです。もうこれは容赦ないです。ひとたび神様がここまでとおっしゃったら、もうそれはもう容赦のないものです。誰も止めることができません。主は与え、主は取られる方ですから。どんなに健康に気を使っても、どんなに防災対策をして家をですね、ものすごいこの頑丈な家にしても、主が命を取られる時にはあっという間にそれが訪れるでしょう。ですからこの盗人のように来るから備えなさいという言葉は、あらゆることに対する 備えになります。槍が降ってきても大丈夫というようなことになります。なぜか、いつも備えをしながら生きているからです。いつ死んでもいいように、いつイエス様が来ても大丈夫なように、いつも神様が与えてくださる義の衣を着て、そしていつも神様と共に、いつも神様の味方につけて光の中を歩む。その時に死は終わりではありません。死の向こうに永遠の命と永遠の報いが約束されております。今日が自分の人生の最後の日かもしれないと考えながら生きることは賢明だと言われています。素晴らしいものを後の世界に残すことのできた人は、皆そのように毎日を生きていくように思います。朝起きて鏡の前に立って、今日お前さんがやろうとしていることは、もし自分が今日死ぬんだったらそれ本当にやるつもりかい？自分に問いかける。スティーブ・ジョブズという方も毎日それをやってたようですね。自分ががんになったということがあったりとか、いろいろなことで死というものがそんなに遠いことじゃない、もっと近い、もうすぐにでも電気を書き始めてもらわないと私終わっちゃうかもしれないというようなことであります。しかし、いつ死んでも大丈夫なように、いつイエス様が来られても大丈夫なように、その日その日を生きる。いつ大地震が来ても大丈夫なように、その日その日を生きる。これこそが究極の防災ではないでしょうか。未曾有の大災害の中、悪魔たちは全世界の王たちをハルマゲドンという場所に召集をかけて、神との最後の決戦を、戦いを挑むということが記されております。その戦いに関してはもう少し後のところに出てきますが、今日は神様が歴史の最後に最終的になさる、そのことを7つの、御使いが7つの鉢をぶちまけた時に何が起こるのか、それを申し上げました。非常に恐ろしいことでありますが、しかしイエス様を信じ受け入れて、イエス様を味方につける人にとっては何も恐れることがありません。なぜならイエス様を信じない人、神に背を向ける人だけにその災害がピンポイントで襲いかかってくるのですから。それぞれご自分の言葉で祈りの時を持っていただけたらと思います。1分ほど時間を取ります。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。 誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私たちのために命を懸けてくださっている主イエスキリストの父なる神様、私たちはあなたによって命がけで愛され、また命がけで救いの道を、逃れの道を、脱出の道を備えられているものであります。悔い改めてその人生の向きを変えさえすれば、すべての災いから救い出されることが保証されております。どうか神様、すべてを神様に明け渡すことができますように、また毎日いつもいつ自分に死が訪れても大丈夫なように生きることができますように、いつ主がおいでになっても大丈夫なように日々生きることができますように、さまざまな苦しみの中でなお復興を目指している方々がいらっしゃいますが、どうぞ神様、あなたがお一人お一人を支えてくださり、また慰めてくださり、また力づけてくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。